おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷かなです。
というわけで、西郷どんが生きた明治6年から10年までの月日を語ろうかなと思っております。もちろん、資料と言います。また別にもう一冊読んだんだ。西郷隆盛っていう人は本当に評価が難しいよね。
はい。
中江町民さんですな。はい、明治の時代は。が、福沢諭吉さんも西郷論書いてらして。はいはい、近いところでは三島由紀夫、司馬遼太郎、林真理子、こういう人たちが西郷隆盛のことを書いてらっしゃいますが、
はい、
それぞれに違うんですよ。
うん、
それぞれに違うというところがね、私が引きつけられるところなんでありますがね。明治維新は世界の大思想と触れ合うことなしに成立してしまった革命であるため、得意といえば得意だが、森のように欧米を見てしまった者の目から見ればゴツゴツした権力の素形がそこに立っているだけの珍妙なものであった。飛ぶが如くの中で司馬さんはそんな風に語っております。本当に気の毒なことに、明治維新は思想がないんです。フランスの共和制の思想とか、アメリカのデモクラシーの思想とかに憧れて革命が起こっていれば近代国家って作りやすかったんですが、
はい、
日本は倒幕の方に夢中で、その後を語り合わずに明治維新が。繰り返しになりますが、思想らしきものを持ってた若き志士は、勤労の志士の中でただ一人、坂本龍馬のみと言っても構いません。みんな、明治維新が起こってから学び始めるんです。
はい。
で、森、得意だが森のように欧米を見てしまった者の目からという森とは、森有則さんですね。この人、薩摩藩士でありまして、6年ばっかり米国留学と、米国でいろいろ仕事をやったということで、思想なき明治政府を厳しく批判しております。明治になってから日本は、近代化をどうするかということで、福沢諭吉らの、いわゆる思想家が続々と誕生するんですけども、前にはいなかったんですね。この間、東アジアにおいて日本は清朝、李朝鮮とは全く違う国になっていきまして、ルソー、ナポレオン、ワシントン、彼らも必死になって調べるんですね。
はい、
で、前に言いました通り、フランスに憧れたのが桂小五郎なんです、
はい。
かっこよかったんでしょうね。欧米見に行った時にね。フランスというのが。大久保は誰に憧れたかっていうと、ドイツに憧れるんですよ。それでですよ、かなさん。それでオランダからあんだけ医学勉強してても、
はい、
大久保がドイツかっこいいっつったから、医者関係全部ドイツになったって言うんですよ。
へー。
プランケとかって言うようなことになって、そのおかげでケイシー高峰さんが出てきたんですよ。
そこ行きます。
変でしょ、日本って。自然科学はイギリスに憧れ、
はい、
医学はドイツなんです。フランスに憧れる部分、イギリスに憧れる部分、ドイツに憧れる部分が葛藤してるんです。我々はやっぱりそういう意味でハイブリッドなんですね、
はい、
電気とガソリンと水と水素と、そんなものいろいろ取り混ぜて動いている国なんでありますですな、
はい。
フランスに憧れる、イギリス、アメリカにとかっていろんな人がいる中で、江戸時代に憧れてる人もまだ国民の中に何百万人もいる。その筆頭が島津久光なのよ、
はい。
ただし西郷が沈黙を守って、薩摩の野原、鹿児島の野原でうさぎ取りばっかりの漁をやってる時に、大久保は着々と近代化の手を打って行くんですよ、準備をね、
はい、
海軍を整え、陸軍を整え、学校を作るんでね、教育を日本中に広めようとか、多くは着々とやっていって、北海道なんかにも新しい産業でビール工場を作るのな、
はい、
三菱のお金かなんか使って、ほんで新しい飲料ビールを製造を始める。あれも大久保の命令ですね。
へえ、いろんなことやってんですね、大久保。
もうやっぱね、必死でみんなで近代化をやるんです。
はい。
ここでものすごく不思議なことが起きるんでありますが、こんな風にして一生懸命東京政府が近代化を成しつつあるときに、明治8年9月のことでありますが、高架島という、李朝鮮、朝鮮半島のすぐ近くの島で、海図を制作中、チャートを作んなきゃいけないってね、作ってる最中に、全くの警告なく、朝鮮砲台から砲撃を受けてるんです。 これで日本海軍軍艦運用は直ちに応戦。あっと驚く流れですな。明治9年、外交交渉により、李朝鮮、蒙古解放。だから、西郷を使わずして、動いてしまったわけですね、外交が。
はい、
こんなことってあるんだな。
うん、
この続き、また明日のまな板の上で。